山秀美の心のしおり。7時30分になりました。こんばんは、福山秀美です。今夜も福山秀美の心のしおり聞いていただきましてありがとうございます。皆さんは夏の花といえば何が思い浮かびますか？暑さを吹き飛ばしてくれるような花がいいでしょうか？背の高い大きなひまわりでしょうか？最近は小ぶりのひまわりもよく見かけるようになりましたが、背の高いひまわりで埋め尽くされた畑、見渡す限り一面のひまわりとか見てみたい気がします。ひまわり迷路とか面白そうじゃないですか？私背が小さいですから迷子になる自信はあります。今夜最初に聞いていただくのは宮沢賢治、私どもはです。私どもはちょうど1年一緒に暮らしました。その女は優しく青白く、その目はいつでも何か私のわからない夢を見ているようでした。一緒になったその夏のある朝、私は町外れの橋で村の娘が持ってきた花があまり美しかったので20銭だけ買って家に帰りましたら、妻は空いていた金魚の壺に刺して店へ並べておりました。夕方帰ってきましたら、妻は私の顔を見て不思議な笑いをしました。見ると食卓にはいろいろな果物や白い洋皿などまで並べてありますので、どうしたのかと尋ねましたら、あの花が今日昼の間にちょうど2円に売れたというのです。その青い夜の風や星、すだれや魂を送る日や、そしてその冬、妻は何の苦しみというのでもなく、しおれるように崩れるように一日病んで亡くなりました。ご存知のように宮沢賢治は生涯独身でした。その彼が妻について書いたのがこの私どもはです。とても儚い妻のイメージですね。福山秀美の心のしおり、続いては強い女の人の物語聞いていただきます。芥川龍之介、カルメン。革命前だったか革命後だったか、いや、あれは革命前ではない。なぜまた革命前ではないかといえば、僕は当時小耳に挟んだダンチェンコの謝礼を覚えているからである。ある蒸し暑い雨もよいの夜、舞台監督の T 君は帝劇のバルコニーに佇みながら炭酸水のコップを片手に 詩人のダンチェンコと話していた。あの甘色の髪の毛をした盲目詩人のダンチェンコとである。
これもやっぱり時勢ですね。はるばるロシアのグランドオペラが日本の東京へやってくるというのは。
それはボルシェビッキは過激派ですから。
この問答のあったのは確か初日から5日目の晩、カルメンが舞台へ登った晩である。僕はカルメンに扮するはずのイーナ・ブルスカーヤに夢中になっていた。イーナは目の大きい小鼻の張った肉感の強い女である。僕はもちろんカルメンに扮するイーナを見ることを楽しみにしていたが、第一幕が上がったのを見るとカルメンに扮したのはイーナではない。水色の目をした鼻の高いなんとかいう貧相な女優である。僕は T 君と同じボックスにタキシードの胸を並べながら落胆しないわけにはいかなかった。
カルメンは僕らのイーナじゃないね。
イーナは今夜は休みだそうだ。
その原因がまたすこぶるロマンティックでね。
どうしたんだ？
なんとかいう旧帝国の公爵が一人イーナの後を追っかけてきてね、
おととい東京へ着いたんだそうだ。
ところがイーナはいつの間にかアメリカ人の商人の世話になっている。そいつを見た公爵は絶望したんだね。
夕べホテルの自分の部屋で首をくくって死んじまったんだそうだ。
僕はこの話を聞いているうちにある情景を思い出した。それは夜の更けたホテルの一室に大勢の男女に囲まれたままトランプをもてあそんでいるイーナである。黒と赤との着物を着たイーナはジプシー占いをしていると見え、 T 君に微笑みかけながら、
今度はあなたの運を見てあげましょうと言った。
あるいは言ったのだということである。ダー以外のロシア語を知らない僕はもちろん十二カ国語の言葉に通じた T 君に翻訳してもらうほかはない。それからトランプをまくってみた後、
あなたはあの人よりも幸福ですよ。あなたの愛する人と結婚できますと言った。
あの人というのはイーナの傍らに誰かと話していたロシア人である。僕は不幸にもあの人の顔だの服装だのを覚えていない。わずかに僕が覚えているのは胸に刺していた赤竹だけである。イーナの愛を失ったために首をくくって死んだというのはあの晩のあの人ではなかったであろうか。
それじゃあ今夜は出ないはずだ。
いい加減に外へ出て一杯やるか。
T 君ももちろんイーナ党である。
まあもう一幕見ていこうじゃないか。
僕らがダンチェンコと話したりしたのはおそらくはこの幕合いだったのであろう。次の幕も僕らには退屈だった。しかし僕らが席についてまだ5分と経たないうちに外国人が5、6人ちょうど僕らの正面にあたる向こう側のボックスに入ってきた。しかも彼らの真っ先に立ったのは紛れもないイーナ・ブルスカーヤである。
イーナはボックスの一番前に座り、クジャクの羽の扇を使いながら悠々と舞台を眺め出した。のみならず、同伴の外国人の男女と、その中には必ず彼女の旦那のアメリカ人も混じっていたのであろう。愉快そうに笑ったり話したりしだした。イーナだね。
うん、イーナだ。
僕らはとうとう最後の幕まで、カルメンの死骸を用したホセがカルメン、カルメンと同刻するまで僕らのボックスを離れなかった。それはもちろん舞台よりもイーナ・ブルスカーヤを見ていたためである。この男を殺したことを何とも思っていないらしいロシアのカルメンを見ていたためである。それから2、3日経ったある晩、僕はあるレストランの隅に T 君とテーブルを囲んでいた。君はイーナがあの晩以来、確か左の薬指に包帯していたのに気がついているかい？
そういえば包帯していたようだね。
イーナはあの晩ホテルへ帰ると、
ダメだよ君、それを飲んじゃ。
僕は T 君に注意した。薄い光の差したグラスの中にはまだ小さいコガネムシが一匹仰向けになってもがいていた。 T 君は白ぶどう酒を床へこぼし、妙な顔をして付け加えた。
皿を壁へ叩きつけてね。
そのまたかけらをカスタネットの代わりにしてね。指から血の出るのも構わずにね。
カルメンのように踊ったのかい？
そこへ僕らの興奮とは全然釣り合わない顔をした頭の白い球児が一人、静かに酒の皿を運んできた。
福山秀美の心のしおり。
ひまわりの花のお話をしましたけれども、このカルメン、大輪の花のようではないですか？
今日は宮沢賢治の私どもは、そして芥川龍之介のカルメンを聞いていただきました。皆様からのリクエスト、お便りお待ちしています。ぜひお寄せください。お相手は福山秀美でした。